光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子です。おはようございます。
今日は母の日です。今年100歳になる私の母は老人ホームに入っていますが、恥ずかしながら今まで一度も母の日に何かプレゼントをしたとか、母の喜ぶことをしてあげたとかいうことがありません。脇坂さんはどうですか？
先生、それはお母さんきっと寂しいですよ。感謝の気持ちを今年はぜひ届けてあげてください。お忙しいでしょうけど、顔を見に尋ねるだけでも喜ばれると思いますよ。私の母も今100歳で施設に入っていますが、毎年お花とお菓子をプレゼントしています。母の顔を思い浮かべてお花やお菓子を選ぶのは楽しいですよ。
なんだか今さら気恥ずかしいんですよね。ちなみに自分の子供たちも家内に母の日のプレゼントをしているところを見たことがないんです。
あ、そうですか、はい、ご家庭によって様々なんですね。では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近光殿の協力協会、日本福音自由協会協議会、グレース宣教会、旧法チャペル、青木康則牧師の聖書のお話、グレース宣教会旧法チャペルの信徒野々山陽子さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由協会協議会、グレース宣教会、旧法チャペルです。グレース宣教会、旧法チャペルは、JR 大和路線、旧法寺駅を降りて、南に歩いて3分のところにあります。天王寺駅からは、奈良方面の快速電車で10分、一つ目の駅です。旧法寺駅周辺は、都市開発が進み、高層マンションや公園、スーパーなどができています。その中で、旧法チャペルは、赤い屋根と白い十字架が目印の教会です。毎週日曜日、朝10時30分から礼拝があります。火曜日は、朝10時30分からバイブルスタディです。また、木曜日は、夜7時30分より、祈り会が行われています。これらの集会だけではなく、牧師への相談や個別の聖書の学びなど、人々のニーズに応えた活動も行っています。駅から歩いてすぐですし、駐車場もございます。住所は、八尾市跡部北の町 2-4-17。電話番号は、072-993-4385 072-993-4385 です。ぜひお越しください。日本福音自由協会協議会、グレース宣教会、旧法チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会、青木康則牧師の聖書のお話、イエス様と義を担う、お聞きください。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節。この言葉はよく教会の看板などに使われています。人々が疲れていて、もうたまらなくなって教会をやってくるというようなことをイメージされているのでしょうか。ちょっとネガティブな感じがするのは私だけでしょうか。今日の箇所は、疲労困憊したサラリーマンや受験勉強で疲弊した学生たちに向けてのみ語られているのではありません。もうちょっと、いえ、 かなりポジティブな意味でここを捉えることもできるのです。では見ていきましょう。皆さんは挑戦したり取り組んだりしていることが何かありますか？それはあなたにとって楽なことですか？それともしんどいことでしょうか？一日中そのことについてあれこれ考えたり悩んだりしてるなら、それは重荷です。疲労もたまりますし、重い荷物を背負っていることになるでしょう。しかしこの箇所では、その荷物を下ろして解放されよとは語っていません。日々の営みはやはりどこまで行っても私たちのものであり、私たちが担うことになるのです。ところが、担い方にはいろいろあることも忘れてはいけません。この箇所でイエス様は私たちに担い方について次のような提案をしています。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。マタイ11章29から30節。私たちが荷を負っている、何らかの行動をすることは間違いありません。しかし、その荷を重荷と感じるか、それともやりがいと感じるか、ここに私たちの疲労度が関わってきます。イエス様は、あなた方を休ませてあげようと言い、私に学べとおっしゃいます。はじめから代わりにあなたの荷を担ってあげようとは言いません。大切なのは、荷を担っている私たちが魂に安らぎを得ているかどうかです。魂の安らぎこそ、イエス様が私たちに与えてくれる首輝きです。これを体得するなら、私たちの荷は軽く感じられます。私たちは神様の前に、どうかこの重荷を取り去ってくださいではなく、この荷の担い方を教えてくださいと祈るものとなりましょう。大切なのはイエス様から学ぶことです。イエス様の首輝きを背負うことで魂に安らぎを得ましょう。そして重荷としか思えなかった私たちの荷を今日もしっかりと担いで歩みましょう。今日もイエス様と二人三脚でしっかりと荷を担いましょう。
続いて、グレース宣教会旧報チャペルの信徒、野々山陽子さんの信仰体験談。高齢の父を天国に見送って、お聞きください。
主人の父は、賑やかなのはありがたいと孫たちとの同居を大変喜んでくれました。私は同居するにあたって、教会の友人が明るさが一番と言われたことを心に留め、父にはいつも、お父さん、今日はいいお天気やね、雨やね、寒いね、と声をかけるようにしていました。両親は教会のことには当初反対でしたが、孫たちとの一緒の生活で何かと接点が与えられ、教会の方々の温かい歓迎を喜んでいました。娘が参加する児童合唱団のコンサートにはいつも来てくれて、コンサートのアンケートには2回もイエス様を信じますと応答していました。そんな父は89歳から認知症になり、何回も同じことで皆を困らせるようになりました。そして最終的に父を施設に送ることになりましたが、いつも家族を気遣う父の姿に大切なことを教えられました。昨年から父は少しずつ弱ってきました。最悪の事態に備え、近くの徳陽に移動した時、いつも陽子ちゃんが一番わしのこと気にかけてくれてたの、ようわかってるで、とねぎらいの言葉をかけてくれました。わしは家族がいてると思うだけで寂しくない、ありがたいことや、とかすれた声で語っていました。 その2週間後に肺炎で緊急入院となり、回復が難しく、看取りのための転院先となったのは、娘夫婦が働く病院でした。1回目の発熱が下がった時、聖書の御言葉が私たちに示され、牧師先生にお願いし、95歳の父に病床洗礼を行っていただき、父もしっかり応答していました。6日後、2月5日、父は召されました。勤務中だった娘夫婦が私たちより先に寄り添ってくれていました。神様が至るところにおいて父のそばにいてくださったことを感謝しました。葬儀では三男が細やかに父の思い出を語り、長男、次男も葬儀のために尽力してくれました。教会の葬儀は見送る側も見送られる側も家族として一つになれる喜びがあり、父と共に過ごせた豊かさをさらに感謝する時を持たせていただけました。神の家族として置かれたたくさんの恵みを心から感謝いたします。
95歳で病床洗礼を受けて天国へ旅立たれたお父様は幸いでしたね。神様が憐れんでくださったんですね。
ここでリスナーの皆さんへのご案内です。朝早い放送を聞き逃し、がっかりされたこともあるかと思います。でも、1週間以内なら、スマホやパソコンで聞くことができます。スマホやパソコンをお持ちの方は、ラジコというアプリを開いてください。タイムフリーで ABC 放送、日付を選択するとお聞きいただけます。お友達にも教えてあげてください。ただ、土曜日朝の放送は金曜深夜、日曜日朝の放送は土曜深夜に分類されていますので、お気をつけください。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
川西市西多田 1-3-16 日本同盟キリスト教団川西聖書教会。川西市西宇根のあざ崖日本メノナイトブレザレン教団野瀬川キリスト教会。川辺郡稲川町若葉 2-41 単立グッドサマリタンチャーチ。以上、兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心からお待ちしています。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちを愛してくださって、御子イエス様を十字架におかけになりました。そのイエス様の十字架によって、私たちの罪を許し、魂に安らぎを与えてくださいますことを感謝します。この救いをいただいて、イエス様と共に義を担って歩んでいくことができますように、導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
脇坂陽子でした。
今週も1週間、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。Thank you.